秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。もうすぐ本格的な夏がやってきます。夏といえば海、ビーチで遊んだりシュノーケリングや釣り、クルージングなどマリンレジャーを楽しむ方も多いと思います。だからこそ、そんな海が汚れているのは嫌ですよね。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。未来に残そう青い海、海洋環境保全推進月間。早速ゲストをご紹介しましょう。海上保安庁警備救難部環境防災課、坂中雄二さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
海上保安庁というと海の安全を守る組織ですよね。
はい、日本は海に囲まれた国で、海から多くの恩恵を受けて豊かに発展しています、ですから海上保安庁はこの豊かな海をこれからの世代に引き継ぎ、皆さんが安全安心に暮らすことができるように様々な任務を行っています。
例えばどのような任務があるんでしょうか。
はい、主な任務といたしまして、海で船が事故に遭った時の救助活動、領海警備、船舶交通の安全確保、地震、津波、台風など自然災害に備えた対策、海洋調査や海図の作成、さらには青い海を守るための取り組みなどを積極的に行っています。
今日はこうした任務の中から青い海を守るための取り組みについてお話を伺えるんですよね。
はい、毎年6月は未来に残そう青い海をスローガンに、海洋環境保全推進月間を全国で展開し、いろいろな取り組みを行っていますので、今日は皆さんに青い海を守るためにどんなことを心がけていただきたいかなどお話しさせていただこうと思います。
では今日のチェックリストです。チェック1、海はこんなもので汚れている。チェック2、うっかりだけじゃない、海が汚されるわけ。チェック3、私たちができること。今日はこの3つのチェック項目から青い海を守る方法を紐解いていきます。ではチェック1、海はこんなもので汚れている。海の汚れと聞いて真っ先に思いつくのは、海に遊びに来た人たちがこう捨てていくゴミなんですけれども、実際は坂中さん、いかがですか。
はい、昨年海上保安庁が通報を受けたりした中で、海が汚れる原因として一番多かったのは油の排出で、次に多かったのが船舶や陸上からの廃棄物の不法投棄です。
油はこうタンカーの事故などで流出する映像見たことがあるんですけれども、廃棄物の不法投棄、もう少し詳しく教えていただけますか。
はい、海上保安庁は巡視船や航空機などを使って海と空から海洋汚染防止のために監視を行っているんですが、これに加えて民間のボランティアや市民の方からの通報をもとに現場の確認や必要な対応を行っています。それによると、昨年日本周辺で海上保安庁が確認した海洋汚染の件数は437件、これは前年より45件増えています。実は過去10年を振り返っても、海洋汚染の件数はおおよそ400件台で推移しているんです。
なかなか減らないんですね。
はい、この437件を種類別に分類すると、およそ7割の293件が油による汚染、およそ3割111件が廃棄物による汚染ということが分かっているんです。
どうしてこうしたことが起きてしまうんでしょうか。
これはとても残念なことなんですが、ほとんどが人によるうっかりミスと、故意、つまり意図的な行為によるものなんです。
意図的な行為、つまり悪いことと分かっていながら捨てているということですか。
はい、そうなんです。
これは聞き捨てなりませんね。秋元才加のウィークリージャパン、後半は なぜ油と廃棄物で海が汚されてしまうのか、その訳を詳しく伺っていきます。
秋元才加のウィークリージャパン。
さあ今週は未来に残そう青い海、海洋環境保全推進月間というテーマで、海上保安庁警備救難部環境防災課の坂中雄二さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、うっかりだけじゃない海が汚されるわけ。海が油と廃棄物で汚れてしまっているのは、人間のうっかりミスと故意、つまり意図的な行為によるものということなんですけれども。
はい、まず油で海が汚れてしまう主な原因は、うん、取扱上の不注意です。タンカーなど大きな船の燃料タンクは構造や性質上メーター、いわゆる計測器がついていません、
うん、
そのため燃料を給油するときは燃料タンクに入っている油の量を計測して多く入れすぎないように注意をするんですが、
はい、
その手順を間違って燃料をあふれさせてしまうという初歩的なミスが頻繁にあります、
うん、
それからバルブの締め忘れや給油作業をしていることを忘れて油をあふれさせてしまうということも少なくありません。
給油作業をしていることを忘れてしまうものなんですか？
大きな船への給油は量が多いので数時間かかる場合もあります、
うん、
車にガソリンを入れるような数分程度の短時間で済むものではありません。そのため作業をする人は給油をしている間に他の作業も行ってしまい、
うん、
給油をしていることをうっかり忘れて油をあふれさせてしまうんです。
初歩的なミスをして海を汚してしまうというのはとても残念ですね。でももっと残念なのはもう一つの原因である意図的な行為で海が汚れてしまっているということですよね。
はい、実は海の廃棄物を調べてみるとそのほとんどが濃い、つまり意図的な行為によって不法投棄されているということがわかるんです、うん、
はい、
しかも不法投棄と聞くと組織的に行われているものと思われる方が多いかもしれませんが、実は海の廃棄物全体の6割を占めているのはなんと一般市民によるものなんです。
うん、全体の6割が一般市民の方によるものなんですね。これは驚きの数字ですね。
はい、海に捨てられている袋に入った廃棄物の中を確認すると、
うん、
家庭内から出たと思われる生ゴミやペットボトル、瓶や缶などが出てくるんです。
でもそういったゴミはわざわざ海に捨てなくても自治体のルールに沿って捨てれば回収してくれますよね。
そうですね、
うん、
でもルールを守るのが面倒、自治体指定のゴミ袋を買うのが嫌など、
うん、
いろいろな理由で家庭のゴミを海に捨てる人が少なくないんです、
うん、
パソコンなど家電製品が捨てられていることもありますね、
うん、でも不法投棄は犯罪になるんじゃないんですか？
はい、家庭ゴミを不法投棄した場合法律により罰せられます。
それだけ罪深いということですよね。
そうですね、
うん、
それから皆さんに知っておいていただきたいのは、海の廃棄物は直接海に捨てられているものだけとは限らないということです、
うん、
想像してください。海は多くの川とつながっています。川の水は山や町の中を通って海に集まっていきます。つまり山や町に捨てられたゴミがたまたま川に落ちてもやがて海の廃棄物になり海の底や海岸などにたまるんです。
うーん、河原でバーベキューなどした時に風で飛ばされたビニール袋がやがて海の廃棄物になることもあるんですね。
はい、
うん、
ビニール袋はウミガメがクラゲと間違って食べて死んでしまうことがあり問題になっています、うん、またペットボトルなどのプラスチックは月日とともに細かく砕け海の中を漂います。それを海の生き物が取り込んでしまうことで生態系への影響が心配されているんです。
魚が食べてしまえばその魚を食べている私たちにも影響するかもしれないですよね。ちょっと想像しただけで不安な気持ちになりますね。
はい、ですからちょっとぐらい大丈夫だろうという軽い気持ちでゴミを放置したり不法投棄しないでいただきたいんです。
ではチェック3、私たちにできること。ここでは海を汚さないために気をつけることを教えてください。
はい、まず 船の給油作業をする方は油を流出させないように十分な注意を払って作業してください。海上保安庁では船を訪問して作業時の確認事項についての指導などを行っています。また海に関するお仕事をされている方、漁業関係者、マリンレジャー活動の関係者を対象に講習会も実施しています。ぜひこうした講習会などに積極的に参加していただければと思います、
うん、そして私たちもできることといえば、ちょっとだけならと軽い気持ちでゴミを捨てたり、家庭内のゴミを不法投棄したりしないということですよね。
そうですね、
うん、
当たり前のことですけど、そのちょっとした行為が海を汚すことにつながっているということ、それが巡り巡って自分にも悪影響となることを知ってほしいと思います。海上保安庁では海と日本プロジェクトの一環として子どもたちを中心に参加してもらい、海浜清掃、環境教室やゴミ分類調査を推進しています。
実際に拾ったゴミの中に自分たちが日頃利用しているペットボトルやお菓子の袋などがあれば、海を守ることへの意識が高まっていきそうですね。
はい、ぜひこうした活動へ参加していただければと思います。これから開催される場所は随時海上保安庁のホームページで確認することができます。海上保安庁海浜清掃で検索してください。
他にも坂中さん、図画コンクールを開催していると伺ったんですが。
はい、海上保安庁では全国の小中学生を対象として未来に残そう青い海海上保安庁図画コンクールを開催しています、うん、テーマはもちろん未来に残そう青い海です。9月8日まで募集していますので、多くの方に参加していただきたいと思います。特別賞として国土交通大臣賞も設ける予定です、うん、詳しくは海上保安庁未来に残そう青い海で検索してください。
未来に残そう青い海、大切なテーマですね。では最後にメッセージをお願いします。
はい、海上保安庁では今後もさまざまな活動に取り組んでいきたいと思います。私たち一人一人の行動が美しい海を守ります。ぜひ未来に青い海を残すためにご協力をお願いします。
今日のゲストは海上保安庁の坂中雄二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリージャパン、夕方を楽しく生かす働き方、始めてみませんか？日の出から日の入りまでがとても長くなるこの季節、朝早くから働くなどして生まれた夕暮れのひとときを家族や友人などと過ごす時間に充てる、それが夕活です。企業でも始業と就業の時刻を早めたり、フレックスタイムを活用したり、夕活の取り組みが徐々に広がっています。この機会に業務の効率化もセットで進め、自分の自由な時間を確保できるように働き方を見直してみませんか？働くスタイルを変え、仕事を早く終えて自分の生活を、人生をより豊かに。詳しくは政府広報夕活で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました秋元紗友香のウィークリージャパン。今週は未来に残そう青い海、海洋環境保全推進月間というテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、日本は海から多くの恩恵を受けて豊かに発展しています。この豊かな海をこれからの世代に引き継ぎ、皆さんが安全安心に暮らすことができるように、海上保安庁は海難救助や領海警備、海洋調査や青い海を守る活動などさまざまな任務を行っています。おさらいに、日本周辺の海で海上保安庁が確認した海洋汚染の件数は昨年1年間で437件、そのおよそ7割が油による汚染、およそ3割が廃棄物による汚染です。 油による汚染の原因は、船に燃料を給油する際などに起こる初歩的な取扱い上の不注意。また、廃棄物は故意、つまり意図的な行為によって捨てられたものがほとんどで、その6割が一般市民によるゴミの不法投棄です。おさらい3。青い海を未来に引き継ぐためには、私たち一人一人に責任ある行動が求められています。船の給油作業をするときは、初歩的なミスが起こらないように、細心の注意を払ってください。また、軽い気持ちでゴミを放置したり、不法投棄などしないようにしましょう。おさらい4。海上保安庁では、海に関わるお仕事をされている方へ向けた講習会を開催したり、子どもを中心とした海岸の清掃、環境教室やゴミ分類調査を行っています。ぜひ、こうした活動に積極的に参加して、みんなで青い海を守っていきましょう。今日いろいろお話を伺ってきましたが、ゴミの不法投棄、およそ6割が一般市民によるものだと聞いてとても驚きました。豊かな青い海を未来につなげるためにも、一人一人がしっかり考えて、みんなで海を守っていきたいなと思いました。来週は風を切って走る自転車のお話です。自転車を利用するとメリットがたくさんあるので、もっと活用しようという取り組みが全国で始まっています。どんなメリットや取り組みがあるのかを知って、皆さんも快適な自転車ライフを楽しみませんか。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。